耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。最近ですね、インターネットなんかでよく猫の写真を目にする機会が多くなりましたね。まあ僕はですね、猫を飼ってないんですけども、そんな僕でもですね、ついつい暇つぶしにネットサーフィンなんかしていると猫の写真ってなんか見ちゃうんですよね。まあどの猫も皆さん可愛くて、ね、猫を飼ってる人からすると、いや、うちの猫が一番可愛いって言ってね、こう、なんだろう、競り合うようにこう写真を貼り合うなんていう、まあそんなサイトもありますけども、まあこれもね、ひとえにまあいろんなサイトが充実してきて、またね、撮る機会もね、ただのカメラだけじゃなくて、まあデジカメ、スマートフォン、まああと昔のガラケーなんかでもね、写メールとかの機能で、猫を撮ったりができたので、まあそういった文化がね、まあ全世界の猫好きを結びつけてるのかな、なんていうふうに思います。さて、今回はですね、海外でも話題になっている、とある猫のフォトエッセイをご紹介しようと思います。この猫ちゃんは一体どうして話題になっているんでしょうか。じゃあ参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ております、友著、小麦猫、小さな君が教えてくれる大切なこと、という本です。ひらがなで小麦猫っていうなんかね、可愛らしいタイトルなんですけども、ひらがな5文字だと回文なのかなと思って逆から読んでみて、小ネギ向こう全然関係ないですね。では著者のプロフィールいきましょう。ともさん、2011年より無料の画像共有 SNS アプリケーションソフトウェアのインスタグラム、こちらのともちゅんばって呼ぶのかな、アットマーク TOMOCHUNBA、こちらのアカウントにて、猫の小麦の写真をアップロードしています。その世界観とこのね、小麦という猫の可愛らしさが、日本国内のみならず海外でも人気を博し、2014年の7月時点でですね、27万人を超える、フォロワーがついています。というわけで、今回紹介するこの書籍小麦猫はですね、このトモさんがインスタグラムにアップした写真のほか、新たに撮り下ろした写真をたっぷりと掲載してまして、小さくも力強い命、小麦との出会いから現在までが語られているフォトエッセイになります。なお、この書籍の売り上げの一部は一般社団法人、ランコントレミグノンに寄付されまして、処分対象の動物の保護をはじめとした活動のために使用されるそうです。ではここでですね、この書籍の主役である猫の、小麦、彼を紹介しましょう。小麦は元野良で、茶トラの、ちょっとやんちゃな男の子だそうです。尻尾が短くてね、鼻と肉球はピンク色で、目が、少し緑がかった黄色ですね。で、性格は好奇心旺盛で甘えん坊で抱っこ好きなんだそうです。さらに警戒心がなくて、誰にでも甘えてしまうという、まあ、猫というよりなんか犬みたいな子なんですね。さらにちょっぴりどんくさいところもあって、階段から飛び降りて着地に失敗することも本当に猫なのか。なおチャームポイントは、とっても大きくてまん丸な目です。僕もそう思います。猫の目って結構細いイメージがあるんですけどね、小麦は結構ね、目がまん丸でね、このあたりがすごい愛らしいんですよ。またね、この本の中ではとっても表情豊かで、まあ、ふと面白表情なんかも見せる時があるんだそうです。で、まあ、僕としてはですね、小麦、最初女の子かと思ったんですけどね、ほんと可愛い顔をしててね。で、3歳だって知る前はですね、もうなんかもっと若く見えました。まあ、ジャニーズ顔だなぁ、というふうに思いました。ジャニーズ顔って言ったら猫好きのディレクターに、ジャニーズ顔って表現は新しいですねって言われたんですけども。さて、そんな小麦なんですが、今言ったんですね、2014年の7月で、頑張って3歳になりました。で、今、あえて頑張ってっていう言い方をしたんですけども、小麦はですね、先天性の、心室中核欠損症という心臓病を患っていて、さらに、肺高血圧という病も併発してしまっているんです。2012年5月、生後10ヶ月頃に小麦は初めて発作を起こしたといいます。その時お医者様に余命半年と言われたんだそうです。しかしその後もですね、生き続けて、まあ、2013年12月と2014年2月に大きな発作を起こしまして、その際は食べたものをすべて吐き出して、まあ、おしっこもうんちも漏らし、呼吸をするのが精一杯の状態になったんだそうです。まあ、飼い主であるトモさんはですね、まあ、内心もうダメかもしれないと涙を流しながらも、それでも諦めずに、大丈夫だよ、大丈夫だよと小麦に叫びかけたといいます。そんな大きな発作を乗り越えて、小麦はトモさんと共に、今を生きています。 まあ、今でもね、調子がいい時でも週に1回、調子が悪い時には毎日のように軽い発作を起こしてしまうそうなんですが、トモさんはもう泣くことをやめたと言います。まあ、今はね、小麦なら大丈夫と信じて、まあ、小麦の看病を行いつつ、まあ、2人の生活を楽しんでいると。まあ、そんなお話を聞くとですね、やっぱりその、まあ、猫を飼ってる方にとって自分のね、愛猫がこう病気っていうのはかなり心苦しいんだろうななんていうふうに思うんですけども、まあ、トモさんとても強いなと思います。で、本当ね、猫をね、家族のようにね、扱っている人って多いなって僕も思っていますので、ちなみにね、今回のディレクターも病気の猫をなんか2匹飼っているそうなんですけども、まあ、自分の猫がね、発作を起こしたことを想像するだけで血の気が引いちゃいますよなんて言ったんで、本当ね、トモさんと小麦にとってはもう毎日が戦いで、まあ、何気ない毎日がそれで宝物であって、まあ、本当に一日一日を大切に過ごしているんだなって感じますっていう、すごいなんかいいコメントを、そのやっぱ猫好きらしいなというコメントをいただきました。なるほど。皆さんは毎日そんな風に過ごせてますでしょうか。さて、そんな小麦と、飼い主であるトモさんの出会いなんですが、出会いはですね、トモさんの同僚の女性が出勤途中に公園を通り抜けたところ、子猫がヨロヨロと寄ってきて足元で動かなくなったんだそうです。その人はね、まあ、子猫を放っておくことができず、思わず抱きかかえて動物病院へ連れて行きました。それが小麦だったんです。実家で猫を飼っていたこともあり、自他ともに認める大の猫好きなトモさんは一緒に動物病院へ行きまして、その時の第一印象はブッサイクだなーというものだったらしいんですけども、まあ、小麦はね、猫風邪をひいていて、まあ、鼻血が止まらず、痩せこけて毛並みも悪く、絵に描いたようなボロボロな状態だったんだそうです。それでもね、トモさんたちに気がつくと、体が辛いはずなのに必死で起き上がってね、トモさんたちに近づこうとしたという。で、そんな小さな小麦をね、指で撫でてあげると安心したような表情をしたんだそうです。で、その時トモさんはね、あ、この子は人が好きなんだなと思って、まあ、人間に拾われたからには野良ではなく飼い猫として幸せになってもらいたい、そう思って、小麦の里親を探すことにしたんだそうです。まあ、一方でトモさんはですね、まあ、自分が引き取りたいっていう気持ちも芽生えてきたといいます。ただ当時トモさん一人暮らしで、また仕事をしていて、ペット不可の借家暮らしだったそうです。だから自身のライフスタイルでね、まあ、命を預かり育てていく自信が、まあ、すぐには持てなかったんだそうですね。しかし、トモさん里親を探しつつも、自分の引っ越し先も探し始めました。で、ほどなくして新築でペット OK のマンションが見つかったといいます。で、新しいマンションはですね、前の自宅から近くて、まあ、生活リズムを変えずに住み、さらにロフトや階段もあって、高低差を好む猫にとってはぴったりな物件だったと。で、この物件が見つかったことにより、小麦を飼う決心が固まって、出会ってから約半月でトントン拍子でことが進み、晴れて小麦との生活がスタートしたといいます。ちなみに聞いたところによるとですね、世の中の賃貸物件、犬は蚊でも猫は不可っていう物件が非常に多くて、猫好きなディレクターもですね、今の物件、賃貸ですよね、賃貸探すのすごい苦労したんだそうですよ。まあ、だからですね、やっぱりこう運命ってものはあるのかなと。里親がなかなか見つからない、それでいてトモさんに猫 OK の物件が見つかるという、まあ、二人は暮らす運命だったのかもしれません。で、そんな猫 OK のね、物件を見つけたトモさんなんですけども、まあ、インスタグラムに載っている写真も、この本に載っている写真も、このマンションで撮られたものがほとんどだそうです。このマンションの内装、ほんと白とオレンジで非常に明るくてですね、なんていうかこう、撮影場所かなって思うぐらい綺麗なマンションなんですけども、まあ、小麦のね、ちょっと茶トラの毛並みと、すごい合います。なんか癒される写真集になってますので、これはぜひ皆さん、その目で見て確かめてみてください。はい、というわけでここまでね、小麦とトモさんの説明でだいぶ時間を割いてしまったんですけど、まあ、この本の魅力はですね、やっぱなんといってもこの小麦の愛らしさです。トモさんも書籍内で綴っているように、とにかく表情が豊かでね、だからちょっと人間臭いところもあるんですね。僕猫飼ってないのでね、あ、猫ってこんな表情するんだってね、思わず笑ってしまった、そんな写真もありました。で、インスタグラムに掲載されている写真は、コダックのインスタマチック、ポラロイドのインスタントカメラの両方に敬意を払って、画像はすべて正方形に加工されているそうです。なのでこの小麦猫の写真もすべて、ポラロイドカメラのように正方形になっています。まあ、普段見慣れない写真の形なんですけどもね、これが小麦の魅力と相まって、とても可愛らしい世界観を作っています。 また小麦はね難病を患っているんですけども、写真からはですね一切暗い表情が見えないんですよね。まあこれはやっぱりねトモさんと小麦が仲良く暮らしていて、まあ、小麦がこの元気だなっていうその様子が伝わってくる、そんないい写真だからなんじゃないでしょうか。というわけで、言葉でいろいろ語ってきたんですけど、皆さん一回ですねお手に取ってこの小麦の顔見てやってください。表紙からいきなり可愛い顔をしています。まあ、僕の中では童顔の男の子っていう感じなんですけど、皆さんはどんな感想を抱くでしょうか。では書籍情報です。小麦猫、小さな君が教えてくれる大切なこと。友著、主婦の友社より税別1210円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。猫好きな人はねやっぱ僕と違う感想を抱くのかななんていうふうに思いました。今日のディレクターともねいろいろ話したんですけど、やっぱりなんか僕と違うところだなっていう、まあ何よりも僕と違ったのは、いやーほんとね小麦は可愛いんですけど、うちのこの子は可愛いって、この野郎と思ったんですけども、まあ猫好きな人ってやっぱりね自分の飼い猫が一番可愛いっていうふうに思うのかもしれません。まあ、何かしらのシンパシーを感じる人も多いでしょうから、まあ、猫好きな人ぜひ読んでみてください。また猫好きでない人、まあ、猫飼ってない人、まあ、僕なんかもね猫よりも犬が好きなんですけれども、なんか猫に好かれるという不思議な体質なんですが、そんな僕でもね小麦はあ可愛いなっていうふうに思いました。まあ、ぜひ一回本当ねなんか見てますけど一回見てみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。